YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、6月25日火曜日、第472回 87.0MHz 学大 FM はといいますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さて、先週末はですね、中目黒トライさんにて、アメリカをはじめですね、エジプト、イスラエルからパレスチナに至るまでね、世界的なライブ活動を展開する、ニッキー松本さんを中心としたロックオブエイジアライブを拝見しましてね、まあ改めて世界は広く、人種や人々も様々、なれどもやっぱりね、そこは源流の一滴から、大河に連なるようにね、人と様々な関係や現象はですね、連なっていくんだななどとね、ワイルドワイドな世界観に触れた、そんなサママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはオープニングのご紹介に際して、以下のようなメッセージをいただきましたこととて、そのままにご紹介させていただくところ、表題の件ですが、岸さんを連れてAKB48 グループ総選挙、あのね、笑うんだったらって構わないからね、そんな押し殺してまでってことないから、AKB48 グループ総選挙、ラジオなのに覆面座談、オタトークをやらせていただけないでしょうか。そして私のここ最近ということに関してですが、日々悲鳴を上げておりますが、日々お稽古を積むのみで特に変化もなく面白みも何もありませんが
それ読んじゃうと
こればかりは突っ込まれても何も返せないところで、今回も特にないがお決まりになると思ったりで申し訳ないですと言ったことながら、それでもあなたには AKB があるじゃないかと言ったですね、そんな学 F 第4週目アシスタントといえばこちら、
こんにちは、トノオカです。
はい、そんなトノオカさんからですね、そういったメッセージをいただいておりますけども、特に何かありますか。
いや、実はありました。そのメールを送った直後に舞台に出れることが決まりまして。
ほうほう。あ、そうなんですか。
そうなんです。また後で、ご報告させていただきたいんですけど。
なるほどね。はいはいはい。でもまあ一応台本的には、そういったことで何もないということでしたんで、台本通り進めさせていただきたいと思いますけどね。
はい、はい、ありがとうございます。
そんな殿岡さんと一緒にお送りしてまいります学 F ですけどもね、はい、本日はゲストもお待ちかねのこととって、早速明るく楽しく元気に始めてまいりましょうかね。いつものサンママンことキーボー伊藤と
殿岡幸子の
FM! はい、そんなこんなで始まりました、学大 FM ですけどもね、まあまあ、いつも通り、身内のあらから家庭の事情まで隅々に放送を通じて全て、暴露していくと言いましょうか、ご紹介していく、この特殊な形態の放送局ということでこれはしょうがないですよね。
はい、
はい、そんな学園ですけども、特にまたでもいつもは案内とか、変わったお稽古ばかりで、ね、変化もない殿岡さんが何か終わりだということらしいんですけど、
はい、
それはじゃあ本編でじっくり伺うということでよろしいですか。
はい、そうしてください
。その前にじゃあ学 F 的にちょっとお知らせしたいことがあるんで、
はい、
それ忘れないでね。でもね、話が流れちゃうと、はい、あなたの告知とか案内できなくなっちゃうから。
あ、確かに、はい、分かりました。
だからゲスト その岸さんと AKB 太田の方ですか、はい、がいらっしゃった時に、はい、そこにはもう僕が忘れたら割ってでもアナウンスしていただ
きたいと
思いますけども、はい、学 F 的にはね、ここでぜひご紹介したいんですけども、カウンターのね、自転車野沢幸喜さんにもぜひ背中越しに聞いていただきたいって言いますのが、幸喜ちゃんね、 今日7月25日あごめんなさい6月25日、火曜日なんで、あそうか来月だ、俺1ヶ月勘違いしてたわ。お、上半期ということなんで、今日でほら一応6月期終わりじゃん。
そうですね、
はいはい、まあ、上半期が終了と、うんうんうん、いうことにはなるわけですよね、
はい。
でまあ、学業的なお知らせをしたかったのは、今日てっきり7月の24日だと思ってたわけ俺は、あ違うか、去年の7月24日火曜日にルッチさんに移ってきて、まあ、そちらが初放送の日だったんです。だから今回で実質も1周年を学業的にはね、ルッチさんに移ってきてから迎えますというふうなことで皆さんでわーみたいなことをしたかったんだけど、まあ俺もしくじってたこれ
1ヶ月早かった、
1ヶ月早かったですね、1ヶ月前倒しの1周年ということでね。まあだから改めてあなたの放送日ですよ、来月の。これ覚えておいて、ひょっとして俺はその時に忘れてるかも分からないんで、
分かりました。
だからその時の あなたは多分第4週目担当になると思うので、はい、その時、
ね、
ルチさんに移ってきて、はい、こちらに500回になってから1周年放送ということになりますんでね、
お祭り騒ぎです
ね。まあまあそういった部分で言いますとね、はい、お祭り放送になるのか、スタッフの方が、まあね、ちょっとお休みになっているのか分かりませんけどね、状況的にはね。まあまあいろんなことありつつ、はい、今日はまあそのゲストのね AKB オタの方も含めて、学園風の関係のゲストとしましては、はい、もうスペシャルな、中目黒の方からね、非常に、もうそれはビッグな、ビッグネームの方を、世界的なインターナショナル的な方を お迎えしております。私的にも個人的にも非常にこうニューヨーカーとしてのね、
あ
ニューヨークつながり的なお話を伺えればな、
ね、
楽しみにしてたりします、
はい。
またカウンターの方ではね、いつもご常連のお客様含めて、
はい、
ね、今日 T シャツ着てくるんだったな、
T シャツ、
うん、あのオリジナル T シャツがあるんです、野沢幸喜、
そうなんですか、
野沢幸喜自転車で
へ
えまあまあそれちょっとそういう意味じゃ油断があったなと思わないでいられるんです。今日はちょっとタイガーマスクしちゃったんで、
ね、気になってましたよ、すごい可愛い T シャツ着てる
ん
です、
は
い、
こっちにラムちゃんさん
ね、
今日は AKB オタの方が集まるって言って、ちょっとでもほら、あのそこは若さに媚びを打っとこうかなと思って、ちょっと若作りしてきたんだけど、
いいですね、
そうですか、まあ、そう言っていただけると、
はい
はい、まあまあそんなこんなでね、
はい、
あっち四方八方を配慮しながらやってるつもりが、結局自分的にはさほど大したそういった配慮できてないっていった相変わらずのね学園風でございますけども、まあそれにしても、番組的にはね、しっかりと始めてまいりたいと思います、
はい。
まず最初はいつも通り本日のカッコ&ベルムの紹介からね、ぼちぼちと始めてまいりましょうか、
はい。
最初にいただいておりますのは、本日はありがとうございましたということで、エコライフ目黒を推進協会は、まちづくりグループの池田光一さんからいただいてますね。ラジオは個人的に、未開でしたが、作っている雰囲気もいろんな人も集まってきてとても面白いですねと、お店の雰囲気もよく、あの場所で収録するというのがいいですねと、取材という名目でお伺いしたにもかかわらず勝手に楽しんでしまいました、またいろいろと気を使っていただきどうもありがとうございました。原稿等が出来上がりましたらまた確認のお願いでメールします、引き続きよろしくお願いしますということでね、
はい。
先週久しぶりにちょっとこうメディアチックな部分で、こちらの目黒区の行政絡みで、どう言ったらいいのかな、フリーペーパー的なものを発行しておいての、
はいはい、
そういった組織といいましょうかね、情報媒体といいましょうか、
はいはい、
エコライフ目黒推進協会というところがございまして、そこからまあ取材をいただいたんですよ、学大 FM がね、でだから7月号か8月号かに、まあ、そちら掲載していただくということなんだけども、どういった内容になるんでしょうかね。で、まあ、そちらのそのグループの池田さんという方がおいでになったんだけども、あの上田さんというお嬢さん連れて、ただお客さんみたいにしてスーッと座って早速ご飯食べてあのケタケタ笑っておいでだったんで、全然俺もそれをケロッと忘れてて、その方がおいでになってるって言うんで、でいじり倒した結果、あのお名前はって聞いたらインタビューのコーナーで池田ですって言うんだ、あんたなんだってことで、
それで分かったんですか、じゃあ結構砂部分が
もうそうそう、ね、砂部分でだから彼もそのあの上田さんと一緒にね、あの放送を楽しませさせていただきましたみたいなことで、まあ、こういったメッセージ ージを頂戴したわけなんですけどね。
いいですね。
また赤く F のリスナーの方にはね、いろいろとそういった部分で、まあ、久しぶりにちょっと指名に乗るということなんで、
うん、
いろんな部分では 楽しみにしていただきたいと思いますし、はい、紙面という部分であのカウンターのお客さんなんかもあるんですよ、うん、朝日新聞から読売新聞からそういう自転車の記事をね、いつも投稿されて、
あ、そうなんですか。
もう常連なんですよ。
あら、
もう地震の災害の時なんかすごかったんですから。
え、
あのテレビなんかも取材で。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、野沢幸喜自転車って。
あら、いろんなお顔も。
これはもう学園風、やっぱりそういった部分ではね、ネットワーク広いですから。
すごいですね、
はい、もうね、どんな顔して飯食ってるんでしょうね。まあまあ後でまたちょっとお話聞くようなね時間があればと思いますけども、
はい、
はい、そんなこんなで続いて、
はい、メールありがとうございました、はい、五本木プロジェクト SKS 砂川さん、
はい、
池田さんとは一度しかお会いしてませんが感じのいい人でした。いい形になるといいですね、
はい、
それではまたよろしくお願いいたします。
はい、これはもう、
何ですか、
うん、あの前学大 FM が、ええ、放送していた、
うんうん、
駒沢通り沿いにある、
うん、駒沢通り
デニーズさんがあるんだけど、
そこ
の蓮向かいに五本木プロジェクトっていう謎の三角ビルって呼んでたんだけども、今1階が自転車屋さんになってるんだけどね、あのそこの知ってるロケーション分かる、あなた。
めちゃめちゃ近所です
ね。そう、近所だね、あと有名人だもんね、
はい、
そうそうそう、そこで、あ、まあ、学大 FM は駒沢通りの通りに向かって放送してたわけですよ。
あ、そうなんですか、うん、
でそこの五本木プロジェクトのビルのオーナーさんが、まあ、あのそれこそ中村トライさんのオーナーさんもご存知の、あの日の出橋のそばにある大樽の向かいの、魚常っていう居酒屋さんの、
魚常、
うん、魚常さんっていうんだけどね、そこのオーナーさんのビルの持ち物なのよ。
へ
ー、そこの1階で放送やってたの、楽屋。
あ、そうなんですか、最初の頃。
でここのそこの なんか会議かなんかでエコライフ目黒推進協会のこの池田さんがお出かけになったわけよね、
うんうんうん、
でそこで学園風に興味を持ってくださって、この五本木プロジェクトの SKS 砂川さんっていうのがそこのメンバーなんで、学大 FM ってどういうところなんですかって言ったら、こと細かく砂川さんが紹介してくださって、じゃあ行ってみましょうかっていう形で取材に来てくださった。
あ、そうなんですか、
ね、ほら、サンマーマーも伊達に目黒で頑張ってないから。
いや、すごいですね、いろんな人の、ね、中を練り歩いてというか、
いやいや、俺がすごい。
そうですね、
そうです、
はい、
そういう目で見てね。
はい、わかりました。
こうなんかね、
はい、
うん、
わかりました。
笑ってないですよ、このそういう機会を見つけては自分を褒めてこう鼓舞しないと。
いや、そうしましょう。
そうですよ、
うん、そうしましょう、
ね、はい、でないとほらやっぱり長く続けていかれないから。
そうです、
10年とか17年とか大変だ
よ、人口言っても。そうです
よね、オーナーさんね、うん、17年これ終わって学園部10年、向こう17年だから、
お、
大変ですよ、そこはね。
頑張りましょう、
まあ、後でちょっとじっくりお伺いしたいと思いますけども、
はい、
さあ続いて、お世話になっておりますデザイン&イラストレーター森田信彦さん。人生は山あり谷あり、良い時もあれば悪い時もあると。大切なのは夢を捨てないこと。夢がある限り、目の前には未来への道が一直線に続いている。その道を僕は青春道と呼びたい、必要なのは自分を信じる心やと。大阪人だからね、物事を前向きに考える気持ちや。そうですね、うん、しばらくは現状維持が良かったのですが、しかし今は夜な夜な安心して眠れない時期です。苦笑とありますね、うん、でも漫画家青木先生がおっしゃる通り、自分を信じる心、物事を前向きに考える気持ちが大事ですよねと、
うん、
豆腐マンの件でも宣伝用チラシ制作しておりますので、もう少々お待ちくださいということでね、こちらはまあ学大 FM の、フライヤーを制作していただいたり、今回の豆腐マンですよね、ザ豆腐マンのデザインをお願いしてます、うん、森田信彦さんなんですけども、まあ、体調とかね、会社の事情とかいろいろあって彼もまあだいぶまあ大変な様子なんですけどもね、プライベートにも何もね、
うんうん、
ただまあ体調と安全に気をつけてね、お互いにまあ頑張っていかないことには仕方ないので、
はい、
まあそういった部分で言うと、たまにこうお互いにこう励まし合ってね、
うん、
頑張っていきたいなというふうに思いますけども、まずは、はい、体が資本なんでね、そこら辺十分に気をつけて、うん、頑張ってまいりましょう、
はい、
引き続き森田さんにはよろしくお願いします。さあ、はい、続いて
ご無沙汰しております、
はい、
マチコントゥリーって読むんですかね、
うん、
トゥリーセブンデオ保坂さん、
うん、これ D デオって間違いない、これ CEO の間違いだな、
CEO、 あ、うん、CEO ですね、失礼しました。はい、うん、巣鴨近辺でのマチコン開催はこれまでないです、うん、今後も可能性は低いと薄いと思います、はい、そしてネットワークも持ってないですね、うん、すみません。豆腐マンに関しても現状ピンとくるところはないのですが、うん、今後もしあったら連絡します。頑張ってくださいね。
はい、これはまあどういうことかというと、
マチコンってあのマチコンですか。
そうそうそう、どう、興味ある、
あのマチコンですよね。
行ったことある？
ないですけど興味はすごくありますよ。
すごくあるんだあるのね、そこはね、
ええ、
どんな興味、
こういう人たちが要は言ってるわけです
よね。こういう人たちって自分のこと今指さしましたね、
ええ、ちょっとまあいろいろと先を急ぐ人たちが
先を急ぐ人たちっていうかまあね、さまざまな考え方あるでしょうけど、
ええ、
まあ独身の方ですよね、言っても。
そうですよね、はい、あ、巣鴨で、
巣鴨じゃなくて、まあ、ここの方は学大を中心にマチコンをやっておいでの方なんだけど、中目黒とか。ただ私がね、巣鴨ってほら結局、おばあちゃんのとか、
そうですよね、
おじいちゃんの原宿みたいなこと言われてるじゃん、でそんだけおじいちゃんおばあちゃんのニーズが、ニーズとか 人が集まるんであれば、
うんうんうん、
私がその歌を歌うのはただまあ基本ロッケンローラーには違いないけど、
ええ、
日本人ですし、腹はもうその世代の、例えばまあ村田秀夫先生とか、
うん、
南春夫さんとか、
うんうん、
三橋道也さんとか、あなたがわからないね、田畑芳雄さんとかの世代の歌を聴きながら、
はい、
歌に目覚めてこれまで歌ってきましたんで、それはもうあれですよ、あの五木ひろしさんとか、
うん、
中条きよしさんもあるんですよ、
ええ、
だけどその要するにそのニーズっていう部分でいうと、
はい、
そこをこう掘っていくにしてもなかなか、
うん、
エリアエリアによって違ったりとか環境っていう部分で受け入れられなかったりあるでしょ。
そうですね、はい、
だからどっか歌えるそういうロケーションないかしらみたいなことで、
あ
のピンときたのがこの巣鴨だったっけ。
良さそうですね、
うん、しかもまあそういった部分でいうと、丸さん、丸さん、お疲れ様です。こちらあのビールおかわり、はい、そういうサービスでやりながらの放送
いいですよね、
はい、
でもね曲の感じが、
うん、
豆腐マン の, あの曲の感じなんて言うんですか、歌謡曲、
マシモさんお願いしたらいいですよ、はいはい、
なんか巣鴨の方とかにね受けそうですよね。
そう、まあそうなんだけど、その前に、うん、要するにその、お店でその豆腐マンにたどり着くまでに、
ええ、
そういうクラシック J-POP みたいなものをね、
うんうんうん、
まあ、名付けてっていうか歌えればいいなと思ってきっかけ作りに、
うんうんうん、
だからそういう、まあ、軍歌でも何でもいいじゃない、
ええ、
いらっしゃいませ、ようこそお久しぶり、元気、ここ空いてるよ、これいいのねはいはい、ボーイ好きなお嬢さんいらっしゃいましたけど、はい、ベーシストですな、はい、今日はなんかちょっとロックな夜になりそうだな、
賑やかですね
今日。ロックな夜っていうか、まあ、ちょっとあれだな、あの隣のお兄ちゃんがあのだいたい演歌系だからね。あ、でもあれか、スマップ好きっていうこともあるか、
どちらの方がですか。
いやいや、あそこに座ってたお兄ちゃんが、
ね、あ、そうなんですか、うん、あ、言ってたかも
しれない。そうなの、ね、だからいろいろあるんだけどね、
うん、
まあ、まあなんかちょっといろんな面白くなりそうじゃないですか、
ええ、
で、まあ、とにかくそんなことで巣鴨のにでマチコンとかやったことがあるかしらみたいな、お疲れ様です、聞いてたわけ、あ、聞いてみたわけ、
ええ、
そしたらね、さすがにマチコンでもね、巣鴨じゃやらないって。
でも巣鴨のマチコンってそうですよね
これがオチ、
うん、
俺もやらねえんじゃねえかなと思ったけど、
そうですよね、
ひょっとしてやるようだったら結局ほら、あのここもマチコンさんがやった時に、
ええ、
あの受付の拠点になったりしたことがあるんだけど、やはり人が集まるじゃん、ええ、でそういうところで歌わせてもらえるだったら、
うん、
自分のほらお仕事も増えるし、
ね、
ネットワークも増えるし、
う
ん、CD も買ってもらえるのかなみたいなこと で,、うんうん、でさっきも何回も言うようにそういう年配の ところに、
うんうん、
飛び込んでいって、
はい、
歌わせてもらえませんかみたいなことを言うんであれば、あのそういうマチコンさんは必ずお店お店にネットワークを持っておいでなはずじゃん、
うんうんうん、
だからどこそこの例えば、まあ、おしゃれな ね,、
はい、そうですね、
ネーミングのとかとか、
うんうんうん、
だけど、まあ、向こうは大体言ってもおじいちゃんおばあちゃん店だから、まあまあ、
お団子屋さんとかおせんべい屋さんとかですよね。
あの名前も、あの山彦とかなんかねちょっとそういう感じなわけや。
いいですね。
それで昼からやってたりするんだけど、あのお酒じゃなくて、
うん、
お茶と塩大福みたいな
すごい想像できた今
す ごいでしょ。
だって町子って渋谷とかで盛り上がってますよね。
そうなのよ。だから中目黒とか、渋谷とか恵比寿とか、大体そういうことなのよ。
そうですよね。
菅野ではだから彼に言わせるとね、結局これまでに町子開催は菅野近辺ではないです。
でもなんか町コンっていうのがもし受けたら面白そうじゃないです
か。だから僕はそれを提案したのよ、
ね、あの世代の方たちでみんなでドーッとね、
うん、で今後も可能性は薄いと思いました。
ああそうなんだ。や
っぱりちょっとなかなか情けなんですよね。
ああ、
うん、だからそれにしてももしあったらね、うん、またその豆腐マン等々も含めてね、うん、お願いできればなっていうちょっとこう、まあ、無理難題を申し上げたんですけども、はい、やっぱりまあその通りでしたというふうなお話なんですけども、まあ、頑張ってくださいねということでね、はい、ご協力いただくといったことには違いないんですけど、まあ、今後ともねマチコンさん大いに頑張っていただけたらと思いますし、引き続き学 F もよろしくお願いしたいと思います。
はい、
そして学大 FM 伊藤清美様、おはいはい、いただいてますよ、これもびっくりじゃないかと思いますけども、本人様的には、中目黒ライブハウス楽屋オーナーの真下さんからいただいてますね、先日お話しした楽屋17周年記念スペシャルライブのプロモーション用の音源をお送りし、 CDR も明日持っていきますのでお邪魔にならないよう見学させていただきます。どうぞよろしくお願いいたしますということでね、はい、こういうこうもう予測のつかない読まれて迷惑なのかもしれないけどあえて読むみたいなそんな放送局には違いないんですけども、ここはなんであえて読まさせていただいたかというと、
はい、
学園4をお聞きの方にはすでにご承知のように学園風からスピンオフというか、まあ、ちょっと新たに新規企画として、中目黒さんに中目黒トライという、結構なロケーションの、リハーサルじゃなくてレンタルスタジオがありまして、
はい、
そこのスタジオで、とりあえずのきっかけとしては FM 中目黒を立ち上げて、放送局をメディアティックなことを展開していこうじゃないかというお話があったんですよ、ところが今それはまあちょっとどんどん話は進展していって、今度は動画インターネットテレビ、それもできたらやろうじゃないかみたいな話
があって、すごいですね、
そこに関与しておいでなのが、まあ、中目黒で、ライブハウスをやっておいでの、まあ、老舗と言って間違いないでしょう、17年やっておいでですからね、楽屋さんというですね、楽しく屋号の屋、楽しい屋号の屋、そちらの、オーナーで真下さんという方がオーナーとしてやっておいでなんですけども、その中目黒トライさんの PA 関係とか設備関係ですよね、もうそれをほとんどその楽屋のオーナーの真下さんが、手掛けておいでだと、
で
いうことでもう完璧な音作りができてるわけなんですよ。だからそんな状況の中で、真下さんがそのじゃあ学芸はどんな風に、普段やっておいでなのというふうなことで、まあ、興味と関心を持ってくださって、
それでなんですね、
それで今日わざわざお出かけになっていただいているということなんですけども、でしかもそれがもう楽屋さん17周年記念のスペシャルライブが7月にも予定されているということなんで、ここにフライヤーをお持ちしてるんですけども、これも自らね、なんといってもご本人のが一番詳しいには違いないんで、早速オーナー自らにちょっとアナウンスしていただけたらなと思いますので、ご紹介したいと思います。楽屋オーナーの真下さんです。ようこそ。
いらっしゃいませ。
どうもこちら。
こんばんは。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、すいません、スピーカーが近いんで ね、そんなこともまあ、いろいろとありながら、
はい、
はい、すいません突然で、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ早速なんですけども、真下さん、学園風的なつながりって言いましょうか、
はい、
そういった意味では今アナウンスさせて、いただいた通りで特に間違いないですか、
うん、そうですね。
その他になんか付け足すところとかありますか。
いや特にないと思います、はい。
できたら、はい、今後そういった部分でのお付き合いを今後深めていこうということですもんね。
そうですね、せっかくの、こうきっかけですので、
ね、
でこういう FM 局っていうの、まあ、こういっぱい FM 局さんあるんでしょうけども、
はい、
こんなこうなんていうんですかね、こう、
どうぞ言葉選ばなくて大丈夫
です。レストランの一角でこんな風にやってるっていう、
はいはい、こと自体がね、
ちょっと面白いなっていうのもありますし、
ありがとうございます、
僕もちょっと昔FM 東京の、
はい、
ミュージックバードっていう、
ミュージックバード有名な
新宿 の、はい、サテライトでちょっとアルバイトしてたこともあるんで、
は
まあ、そういういわゆるミキシングとか、
はい、
じゃあ次この曲どうぞっていう瞬間にポンと出したりとか、うん、そういうことをちょっとだけアルバイトやってたことはあります。
そうですか。そういった部分ではね、もうラジオにも馴染みが終わりの、うん、真島さんには違いないんですけども、
ね、
言ってももうだってその、はい、楽屋さんでのそういう経営という部分では、はい、ライブハウスのね、
う
ん、経営でもね、はい、それはもう、はい、中目黒で17年ですから、はい、成功者には違いないわけですけども、そんな中目黒さんで、ライブ今度17周年を、はい、お迎えになるということで、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、学園は来年の春で10年。ね。
10年。
それで、真下さんの楽屋さんは17年ですからね。
はい。はい、
まあそれはもう創設以来のお話とか、もうビールもグビッと言っていただいたところで、
すいませんね、
全然問題ないですよ、
はい、
私もすぐに放送終わったら追いつきますんで、はい、どう、まあその後でまたいろいろとちょっと今日はせっかくのちょっとゲスト扱いということで、はい、時間も枠も設けさせていただいて詳しくお伺いするんですが、
はい、
内容ちょっと簡単にお伺いかいつまんで、
17周年ですかね、
はい、
はい、1996年の7月に、はい、私が中目黒で楽屋っていうお店を、オープンしまして、
はい、
それから毎年こう1周年2周年とこうイベント重ねて、
はい、
今年17周年のイベントを、はい、やることになりまして、
うんうん、
で今回7月の20日土曜日21日日曜日の2日間、
はい、
中目黒の楽屋っていうライブハウス、僕のライブハウスで、
はい、
そのイベントをやりますので、
はい、
その、告知といいますか、うん、皆さんに来ていただきたくて、
はい、
ちょっとそのプロモーション兼ねてここに
今日はありがとうございます、
来させていただきました。
こちらこそ、はい、だいたいどんな内容になりましょうか。
内容はですね、はい、まあいつも楽屋でライブやっていただいてる、
はい、
アーティストさんも今現在で延べで言うともう、うん、1000組ぐらいのアーティストさん出てるとは思うんですけども、まあ、その中で今もう引き続きもうこう定期的にやっていただいているアーティストさんの中からのこう精鋭、
はい、
まあ、僕のお気に入りといいますか、そういうアーティストさんにちょっと毎年、ね、この時期声かけて、
はい、
やっていただいているんですけど、
ほうほうほう、
で普通ライブハウスってそのうちの場合特にそうなんですけども、ワンマンで、うん、その日1日こうやっていただくっていうのが、
うんうん、
まあ、普通のライブのやり方なんですよ、
はいはい、
でいわゆる対バンっていう言い方聞いたことがあると思うんですけども、
はいはいはいはい、
1日の間に何バンドもライブをやるっていうことをうちはあんまりやらないんですね。
なるほど、
うん、
それはどういったこだわりで。
それはですね、やっぱり質のいいアーティストさん、
はい、
内容のいいアーティストさんを、うん、常に、うん、ブッキングしてやっていただきたいっていう意味で言いますと、
うんうんうん、
あえてこの対バンとかって入れる必要もないんで、
うん、
じっくりその1日一晩をそのアーティストさん楽しんでいただきたいっていうのが基本理念にありまして、
はあはあ、それだけのクオリティをお持ちだってことですね。
でその17周年、まあ、うん、まあ、毎年のその周年っていうイベントの時は、
はい、
普段そういう人たちが、うん、まあ、対バンやらない人たちなんですけども、うん、その日は、まあ、楽屋のお祭りっていう意味合いで、
はい、
で何組か、うん、で今年は7月の20日は、
うん、20日土曜日、
3組、
はい、
まあ、ちょっとお名前言いますと、最初がジャズバタさん、
はいはいはい、
このグループはラテンジャズですね、
はい、
うん、でその次がシャンティさん、
はい、
名前聞いたことあるかもしれないですけど、
はい、
元五代醐の、うん、トミー・シュナイダーの娘さんで、
お、
もう今や
ドラムのトミーさん、
そうですね、
はいはい、
うん、もうすごい売れっ子のシャンティさん、もういろんな、はい、テレビからラジオからしょっちゅう出てます、
はいはいはい、
でその後にうちではもうしょっちゅうやってるんですけども、うん、ベリーダンス、
ベリーダンスね、うん、はいはい、はい、
うん、今もう結構いろんな教室もいっぱい増えてまして、
はい、
実際にただベリーダンス見る機会ってそんなないと思うんですよ。
あるようでないですからね、
うん、そうですよね、
私目黒の区会議員のパーティーで一回見たくないですね。
ダンサーさんはすごい増えてるんですけどね、
はいはいはいはい、
ただ一般の方が見る機会ってあんまないと思うんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、ましてお上手な方になったらね、それなりのクオリティってことになるとさらにないでしょうし、
そうですね、
はい、
まあ、で3組目がベリーダンスのダンサーが2人、それと演奏する方が2人っていう4人編成でやります、
はいはい、
で翌21日の方は、うん、伊佐山美代さんっていうのが最初で、
はい、
この方も あの NHK のみんなの歌で3曲も採用されてる、
う
ん、もうあのすごい実力のあ る,
なるほど
いいあのシンガーソングライターの女性のシンガーです、
はい、
で次が、うん、あのコード M さん、この方たちは、うん、もううちでは常連なんですけども、あの和楽器と洋楽器をこう組み合わせて、
はい、
こういろんな面白いこう演奏活動をしている人たちで、うん、
はい、
まあ、あの今そういうあのジャンル超えた演奏活動をしている人っていっぱいいるんですけども、はい、まあ、楽園の中でこうその代表格の人たちですね、
はい、
うん、でその次が中野徳夫さん、
はい、
まあ、この方は、まあ、あのフジロックとか、
なんかハードロック系の方みたいですね。
そうですね、
ギターのフォームがね、
まあ、そうですね、まあ、あの知ってる方は知ってると思うんですけども、うん、あのセンチメンタルシティロマンスっていう、
おー、知ってます、
長いあのバンドがあるんですけど、そのリードボーカルギターの人です。
新生ですよね。
そうですね、
うんうん、
で、その中さ最後に藤島浩一さんっていうブルースのシンガー、あのギターの方が最後なんですけど、
はい、
この方はあの高知に住んでて、
はい、
まあ、あの自宅を改装してカフェやってるんですけども、
は
あ、でその向かいに、うん、あのもうすごい田舎山の中で、
はい、
もう潰れた縫製工場を改装してアトリエにして、実はこの人絵描きさんなんですね、うん、で絵描きさんでもあるしミュージシャンでもあるし、
はい、
まあ、カフェのまあ、オーナーっていうかね、
うん
うんうん、いろんなことやってる方 で,
なるほど。
で、あの世界中こう いろいろ旅しながら、
はいはい、
あの絵を描きながら、
ほうほうほう、
まあ、こうつかみどころのない人なんですけど、で、あのひょんなことから、
うん、
あのもう20何年来の付き合いなんですけどね。で、あのこの方もあのピーター・バラカンさんの、
うん、
あのBS 放送で前に世界、あの後世に伝えたいアーティストっていうところで、あの採用されて、
は
あ、
すごい、
うん、
ということは 2days ということですね。
そう、あ、そうですね、
で17周年のスペシャルライブ 2days と、でそれもその東京都内とか、はい、その近県の方たちじゃなくて、はい、それこそ全国から、
はい、
楽屋さんの17周年をお祝いに集まられると、はい、しかもそれがもう相当なバリューと、
はい、
ハイクオリティの方たちが集まられるといったような状況ですね。
はい、
はい
はいはい、これは、うん、かなり 見どころがあるんで、
うんうん、
ね、皆さんぜひ来ていただきたいなと思ってます、
はいはい、それをコーディネートされるオーナーとしてはでも結構いろんな部分でご苦労があったりするんじゃないですか。大丈夫ですか今のところ。
ああ、
体力的な問題とか、
うんうん、まあ、あのいろいろ、まあね、うん、17年いろいろありましたけども、うん、やっぱり楽しいからやってられるんで、ね、
そうですよね、
うん、
じゃあ、まあ、ある意味そういったことの集大成が、
そうです、
今度の、
そうですね、
もう一度日にち良かったですか。7月の20日ですね、
20日21日、7月の20日21日、はい、土曜日曜です。
なるほど、ね、
ぜひ皆さんいらっしゃってください。
はい、ありがとうございます。そしたらその中から今日はどの曲をちょっと1曲ご紹介したいんですけども、
で、20日土曜日のトップバッターの、
はい、
あのジャズバタさんの、
はい、
代表曲
ナンバーで、ね、はい、
を一つ皆さんにお聞きしたい、してもらいたいなと思います。
はい、わかりました。じゃあ後ほどまたお時間ありましたら、
はい、
別の枠のコーナーでもお話をお伺いしたいと思いますので、はい、その時に一つどうぞよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。あんまりビール飲みすぎて出来上が
っちゃわない
ので
、
よろしくお願いします。皆さん乾杯。
はい、とりあえず中目黒オーナー真島さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは真島さんからご紹介の曲を聴いていただきまして、ジャズバタさんのナンバーでお聴きいただいた後、本日のゲストの方、そんな AKB オタクの総選挙覆面オタ団クダウン、トークを展開してまいりたいと思いますけどね。で、それではジャズバタさんのナンバーでこちら。 そんなこんなでね、聞いていただきました、あ、楽屋さんの17周年スペシャルライブに、向けてね、ご参加のジャズバタさんのナンバーからお聞きいただきました。楽曲的には後でまたインターネット等で、詳しく、中目黒楽屋さんのね、ウェブをご確認の上、お聞きいただくなり、また検索していただくなり、直接またその17周年スペシャルライブの方ね、7月20日土曜日、21日日曜日、興味と関心をお持ちの方はどんどんお出かけになっていただけたらいかがかなというふうに思いますね。さあ、そんなこんなで、本日もいろんな部分で楽大 FM 的にはね、そういったこう飛び入り参加あり、またいろんなアクシデントやサプライズありみたいなことでお送りしておりますけども、今日の時事ネタに、普段のコンテンツに行きたいところですが、その前にここでね、本来、まあ、殿岡さんからのご紹介ということで、ゲストで、ご予定させていただきましたのは、本日のゲスト、ね、殿岡さんからのご紹介、はい、よろしいでしょうかね。ちょっとまだ2人とも本当にそういうんじゃラジオ慣れしてないっていうんじゃしょうがないね、そこはね、はい、もうあんまりいじらないの、あっちこっちいじらないのね。はい、じゃあよろしいですか、始めますよ。はい、それでは本日のゲストをご紹介してまいりましょう。岸さんをはじめ AKB48 グループ総選挙覆面座談オタの皆さんです。ようこそ、
よろしくお願いします。
はい、さあ今日はもう AKB48 グループに負けない、このボリューム感と、人数ということで、
はい、
会場を埋め尽くさんばかりの、
そうですね、
お客様にお出かけになっていただいたわけなんですけども、これどうなりましたか、殿岡さん的には。
やっぱり気になりますよ、
はい、気になりますね。、
はい、そうですよね、
はい、
で、まあ、あの岸さんしか来てないんですけど、まあ、あの実際
しかも、岸さん、まあ、以前来てるし、
そうです
ね、そうなんですよね、
はいはい、
実際5人には声をかけたんですよ、
はいはいはい、
なんですけどやっぱり、うん、いろんな事情が重なって今日は来れなかったんですけど、うんうんうん、いろんな各方面で細か詳しいオタクの方に来ていただくと盛り上がるかなと思ったんで、
一応お声はかけていただいたんだけど、
そうなんです、
ちょっと集まり悪かったかなということなんで す、
ね、
だったら、はい、まあ、集まり悪いなら悪いなりに、うん、ほうれん草じゃないけど、
あ、
連絡いただかないと、
はい、ほうれん草、
うん、だいたいあなたちょっと連絡不足。
だってすごい努力してますよ。
いや、普通それ努力のうちあんまり入らないから、
うん、他の人そんな連絡してるんですか。
だってそうしないと番組できないもの、俺のとこでもしそれがあなたの放送中攻めてるわけじゃないけど、それはあなたの組織だとか事務所でも大変なことがあったりとか厳しいことは終わりだかもわかんないけど、だったらさっきのご紹介したトライさんに行ってごらん、まず3日と持たないから。
何がですか。
仕事だとかその内容とかそれくらい大変なんですよ、
だって職場で言われてますもん。
言われてます。
あ、言われてるじゃない、私が言う方ですよ。
あ、そうなんだ。
しっかりとか、でもそんなって大したあれないですもん、私。
あ、そうなんだ。
報告するほどの申し訳ないんですけどね、
まあ、でもそれもぼちぼちね、そういうほら普通の仕事と違ってこういうメディアっていうかラジオの仕事だからね、はい、ちょっとまだ容量は得ない部分もあるのかも分かりませんけど、あ、でもその辺はぼちぼちコツコツと、はい、学習していったりとかキャリアを積んでいただければなというふうに思ってますけどね、
はい、
だそういったことも含めて逆に言うと真下さん今日せっかくいい先輩大先輩お越しなんで、
はい、
いろいろお話伺えるんだったら伺ったらいいと思います、
はい
はい、まあ、ただこれ違った世界のことって分からない部分もありますからね、そうですね、はいはい、そういった部分で言うとさ、私が逆に今度は違った立ち位置って言いましょうか。餌食になる番なんですけどもって言っても私は AKB の世界はもう知りませんし、うん、そこに入っていくと新人ですから逆にいじめられっ子になっちゃうかもしれない。
だんだん詳しくなってきてますよね。
あんたそんなことで AKB なめてんじゃないよみたいな、
語れないよって。
そうそうそう、でよく芸能界で何年とか芸能人ぶってるねみたいなこと言われてもしょうがないですからね。言ってもだってもう今 AKB さんはパイオニアであってですね、うん、ジャスラックなんかでも、うん、私一応ジャスラック会員なんで、ジャスラック準会員なんで、いつも開放いただくんですけど、言っても秋元さん、うんうんうん、これはもうそのジャスラック開放の中に出てこないあれがないですからね。 情報として写真も含めて必ず AKB さんが表彰状だのお立ち台だの優先放送大賞上半期どうのこうのとか出てきますから、で今だから私ちょっと今あなたを責めるような口調になったりとかそんな内容だったか分かりませんけど、ちょっと今反省してるっていうか、リターンが怖くて今ちょっと言い過ぎたかなと思ってるそのぐらい AKB 怖いです。
そうですよね、
すごい存在です。
経済回してますからね、
言ってもそうです、もう国策と言ってもいいぐらい。
そうですよね、はい、
ですからちょっと今のは差し引いていただきながらフィールドをちょっとそちらに預けますので、まあ、そういったことでトークしていただけたらというふうに思うんですけども、はい、それにしてもそんな岸さん、
はい、
前回出ていただいて、ね、はいはい、また今回もご出演、
はい、よろしくお願いします、
前回の放送的にはいかがだったでしょうか。
はい、結構ですね、はい、職場の方とか、はあはあ、宣伝したんですよね、聞いてくださいって、はいはい、したらみんな、本当に放送後ネットで検索して、はいはい、実際聞いたよって言って面白かったって、
はいはいはい、
ただもっとグイグイ行きなさいって言われましたね。
グイグイ行きなさいと
そうなんですよ ね、それは私も言われる、
言われましたもんね、はいはいはい、でもまた皆さんきっと聞いてくれると思うので、
ありがたいですね、はい、殿岡さんのお友達のね、京子さんでしたっけ、
京子さん、
京子さんじゃなかったっけ、
何がでしたっけ、
いつもメッセージください、
ああ京さんですね、
京さん、
京ちゃん、
はいはいはい、ね、ああいう方も、まあ、また聞いてくださって、
そうなんですよ、
このさんままもうちょっと勉強してるかなと思いきや、うん、さして勉強してねえじゃねえかみたいなことでお叱りを受けるのかも分かりませんけども、まあ、いずれにしても今日はそういった、AKB 選挙が終わったばかりと、
はい、
いうことと、また今度新たにもう選挙、うん、次の選挙に始まってるわけでしょ。
あ、そうですよね、
言ってもね、
言ったらそうですね、確かに、
はい、そういった部分で言うと都議会とか参議院選ほったらかしで国政
実際やってましたもんね、さら
っと。そうですね、
マシオさん超日曜日に超大受けですけど大人的には参議院選とか都議選のことちょっとやっとくよみたいな話にはなるんですけどね。
そうですよね、
まあ、でも今日は
大丈夫ですかね、
岸さんとのおばさんお越しだし、そういった AKB ファンの方が聞いてくださっているということで、
はい、
ね、ちょっとその辺の話を中心に伺ってまいりたいと思いますが、はい、その辺は後ほどじっくり伺うとして、まず GAKUF のコンテンツ的にはいつものように今日の時事ネタから参りたいと思いますので、はい、10項目ぐらい読み上げさせていただいた中からですね、はい、気になったニュースソースについて触れていただけたらというふうに思いますけども、そういった意味で言うと、まあ、選挙とかね、そういったことにもまたマジで触れていただくことになるかもしれませんし、はい、リスナーの皆さんには気になったニュースソース、自分だったらこれだなとか、こっちの方について俺はこう考えるなみたいなことをお考えになりながら、10項目聞いていただけたらというふうに思います。まず最初に新区割り法ゼロ増5減、再可決で成立、衆院本会議ということがございましたり、続きまして全10連上村会長辞任に言及、全10連女性、理事に谷良子ほか田辺氏ら、続きまして千葉習志野の公園に成人女性の遺体、殺人の疑いということがございました。続きまして北海道芦別、大林映画の舞台に36歳職員の医師実る、続きまして無党派総 20% 自民投票民主を上回る、朝日出口調査、続きましてスノーデン元議員モスクワに到着、さらに第三国へ、米政府は旅券執行ということがございました。続きましてマンデラ元大統領帰国、南アフリカとな、これな、大統領府発表ということがございました。続きまして高麗王朝の遺跡、世界文化遺産に、北朝鮮会場ということがございました。続きましてブラジルのモヤ様じゃない、これブラジルのデモヤマズ似てんなこの文字デモヤマズモヤ様よく似てるな、一部で、警官隊と衝突多数怪我、最後に子宮頸がんワクチンと健康被害因果関係を調査、日本産婦人科協会といったところなんでしょうかね。さあお手本というわけではありませんけども、慣れたところで殿岡さんね、
はい、
はい、どうぞ。
2つあるんですけど、
この
スノーデン元職員、
はい、
これ元 CIA の人でしたっけ。
そうですってね、
はい、何をして、はい、こうなっちゃったんですか。
私も詳しいことはあれですけど、ウィキペディアの、なんですか、あれ、制作やってる、なんとか、ちょっとその人自体も問題になってる、インコだかなんかで問題になってる、世界的な、そういうウィキペディアを作った人がいるじゃないですか、あの人らがバックアップするような形で、そのアメリカの情報を漏洩するようなことで、中国に亡命するとか、とりあえず今、香港ですか、あっちの方に行って、それから、要するに共産権を通じて、要するに資本主義とは逆のベクトルのところで、自分のこう保護を求めているというふうなことであって、まあ、ソビエトの関係もあるんでしょうけどね。でまたそのアメリカはアメリカ的に言うとそういう、機密情報とか、そういった国内のそういう軍事情報みたいなことを持ち出されると困るといったことで、アメリカの法律にかかって裁かれろとか言ってたりとか、そういったことだと思いますけど、
映画みたいな世界ですね。
いや、まさしくそうなんですよ。今だからそういった映画的なトム・クルーズが出てるようなね、
まさにそんな感じですよね。
こうやってこうピャーと上から落っこってくるようなね、
ミッションインパクト、
そうそうそうそう、ね、そういう時若いお嬢さんが犬助かっちゃうのね、うん、おじさんそれ分かんないから。だけどまさしくそんな感じのことで今、世界中をそんな情報が駆け巡ったね、情報で、しかもこの人今夕方のニュースで言うとね、行方不明になっちゃったんだ。
あ、そうなんですか、あれエクアドルだかなん
だ。そうそう、よくご存知だね。
あれですよね、
そっちに出発する予定の飛行機にいる乗ってるはずだったのに、マスコミとはもう
追いかけすぎたから、
集まっちゃって、どこで情報漏れたんだって話ですよね。
でも逃げるのもうまそうですね。
逃げるのもうまいかもしれないね。
すごい、
気がついたらちょっと小判詰めみたいな飛行機の機体の上に張り切った
あーすごいですね、
まさしくすごいなんとかミッションなんとかみたいな感じ。
そうですね、ちょっと応援はできないけど、でもちょっと動向が気
になりますね。
あとやっぱり変わってるよね、そういうところが作ってるね、面白いよね、本当にね。
本当ですか、
食いつき方がね、面白い、感性が。いやいや、だから避難してるとかそういうことじゃないから。
あ、はい、大丈夫ですよ。
じゃあ面白い視点してるなと思って、はい、まあまあそんなところは気になるところですか。
はい、
殿岡さん的にはね。
そうですね、
はい、そういった部分で言うと、だから要するにありきたりな情報にはいかないんだよね。あ、そういう、こう興味と関心がね。
あ、そうかもですね。
で、の割には AKB オタなんだよね。だから多分あれありきたりじゃん。
言ってもちょっと常識をもっともっと積まないといけないんだと思うんです。これ見た中ですごく常識のなんか私が分かる範囲のものってあんまりなかったんで、ね、新聞とかねもっと見なきゃなって思ったんです、
はいはいはい、声はいいんだけどね。え、声はいい声してるでしょ。
ありがとうございます。
黒なんかこうくるくる感もいいでしょ、この猫の目みたいなね。
すぐ忘れちゃう
んです、はい、まあ結構ですよ、はい。まあ、じゃあそんなことで岸さん的にはいかが。
はい、私はもう本当多分この中で一番メジャーじゃないですかね、高麗王朝の遺跡世界 文化遺産にっていう、はいはい、
メジャーなんだこれ。
いや、メジャーというか、まあ、世界文化遺産つながりで私は本当一昨日ですか、富士山、登録されましたよね、
はいはい、
そうですよね。
そうなんで、私は一応富士生まれなので、
ほうほう、富士山ですよね、
本当に、はいはい、まあ、ある意味故郷というかなんですけど、はい、でも、世界文化遺産って富士山自然なんで、
はいはい、
自然遺産じゃなきゃ本来はいけないっていうところなんですけど、
ほうほうほう、
そうなんですよ、まあ、それでちょっとこう、ね、ツイッターなりなんなりでこう討論が行われてましたけどね、
はあはあ、なるほど、
はい
はい、今後どうしましょうか、富士山は。
富士山はでもしかもお金取るかもしれないらしいですよね、そうそうそう、登山するのに、
1000円とか2000円だと甘いっていうんで、5000円とか7000円とかね、
そうか、保たなきゃいけないから、
そうそうそうそう、
保たなきゃいけないのと、それほら、入山者があまり多すぎるとやっぱりそのなんていうの、その抑圧じゃないけどそういう抑止力をかけないと、安いあれだと対して影響力ないじゃん、だから高くするとそれだけ登山者も減るだろう、でそうなると自然と環境も守れるだろうということで、さらにちょっと入山料をねもっと上げようじゃないかみたいなあれがあるみたいですよ。
ゴミの問題でやっぱ世界文化遺産の方になっちゃったっていう、
そうですよね、ゴミがいっぱいありすぎて、そうそうそう、登録できなかったんですよ ね、
学F も登録ならないかもしれない。
お
お、
子さんママでね、
そうですよね。
俺でもマジでちょっと話ずるいけどね、10年屋上パフォーマンスやった時に、ギネス登録しようかなと思ったことあるの。10年屋上でこんな格好してさ、
絶対ない
よ、
絶対いけない
よ。マシオさんマジで思ったんだけど、あれ登録するの英語なんだよね全部ね。
あ、そうなんです
か。そうそうそうそう、それがで、それ10万かかるわけよ、 え10万登録料が。で却下されても10万は取られる、5万取られるみたいな、そんな話だったと思うんで、それでちょっとそれで立ち止まっちゃった武器もあるんで、ただギネスといったらやっぱ大きいよね、
名誉なことですよ。
あるだって世界中でギネス登録されてますっていうのは1億国民の2000万の国民の中で何人いるかってそうそうざらにないと思うから、あれはちょっとチャンスを逸したなと思ってるんだけど、どんなことしても取っときゃよかったなと思ってて、でどっかで何かあってさ、例えば飲み会に行ったってさ、いいか悪いか分かんないけど、どういう評価かどうかも分からないけど、何かあった時にちょっと水戸黄門の印籠とか
そうですね、
私ギネス持ってるんですけどみたいな、
メダルがもらえるかどうか分かんないですけど、
そうそうそう、だ大してプロフィールとかでさ、高倉健さんとマイケル・ダグラスと写ってる写真見せたってさ、はあなるほどっていう人はなるほどだし、最近あの若い人たちにはあの神通力も通じなくなってきてるから、
うーんそうなんですか、すごいのに、そうそうそう、
だからギネス持ってますって言ったらもうワールドワイドに通用するじゃん、とりあえず、ね、だから今からでも遅くないんだったらやりたいなと思うんだけど、まあ、未だに英語がちょっと書けない、ライティングもヒアリングもできないからね、でお金も出せませんし、なんで増島さんに
そこは
まだ増島さん今の段階ではちょっと遠いところのオブザーバー的なことだ、そんなにこの、あの金銭的なものとかこちらの利害関係で引っ張り込むとしても無理だと思うよはいはい、はい、まあまあ冗談抜きしてで、いろんなことありますけども、そういった部分でいうと、まあ、富士山のでもそういった文化遺産といいましょうか、世界遺産登録はね、結構のことじゃないかなというふうに思いますけどね、さあそんなこんなで、本日の書き込みメールの紹介の続いて、今日の時事ネタはこの辺にさせていただきまして、続いてそんな AKB ね、総選挙についていろいろとみっちりとじゃあ伺ってまいりたいと思いますけども、まずは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスはhttp://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストに殿岡幸子さんからのご紹介、岸さんをはじめ AKB48 グループ総選挙覆面座談オタの皆さんにお越しいただいているということで、本来ですとここでね、学園不的なプロフィールのご紹介を申し上げるところでありますけども、セリフアナウンスで、ご紹介されたいといったことでですね、まあ、まあ前回ご紹介言っても岸さん今日お一人なんで前回もご紹介させていただいてるんですけども、改めて、どういった方なのかちょっとまあ簡単にお伺いしておきましょうか。
はい、まあ、イベントを企画したりだったりとか、はい、あとはまあクリエイターだったりこう、ね、アーティストの方とかのプロモーションなりマネージメントなんかを、まあ、 仕事とは別で、本来の仕事とは別で、はい、活動していますね。
なるほど、
はい、
うん、はい、そんな岸さん、さあもう早速広げてテーブルの上に広げていただいてますのはAKB48 総選挙という小冊子というのもだいぶ厚みがありますけども、渡辺真由さん VS 大島優子さんみたいな感じになってますけども、公式ガイドブックと言っていいんですか。あなたマイクなんだから自分で言ってもらって構わないですよ、そこはあなたのコーナーですから、もうそこはやってもらって構わないですよ。はい、どんどん進めてください。
はい、
まあね、さあ今日何をしようとしてるわけですか。
いや今日やりたいことはやっぱり総選挙の後のこういう、はい、なんていうんですか、アフタートークっていうのを、はあはあ、私のお宅の先輩である岸さんをですね、はい、中心に 4,5 人で盛り上がろうと思ったんですね。
ですが、
はい、ところがまあ、うん、今日は先輩一人だけなので、はい、ちょっとあの5倍のトークをしてもらおうと思うんですけれども、はあはあ、まずあの希望さんは総選挙をご覧になりました。
なりませんよ。
あ、そうですよね、
はいはい
はい、じゃあどうしよう、何からお話ししましょう、まあ、一番その、う
ん、なりませんけど、やはり終わった後の事後的なことで申し上げると、どうしたってそれは YouTube だとか、
はい、
そんなんで出ますわね。
あの、そうですよね、うん、
それは見ましたよ。あの、サッシーですか。
あ、そうです。
が、あの、要するに当選して、
はい、
それも、得票数をがその大島さんがよりももうすごいその差をつけて勝ったということで、しかも、うん、そうそう、だからあと2つぐらい知ってるのは、それが、意外な展開だったので秋元さんも困っちゃったりとか
あと、う
ん、大島さんがそれはそれで結構なんじゃないかと言いつつ、今後の AKB の方向性みたいなことにある種困惑してるみたい な、
ね、そうなんです。
曲作りとかちょっと変わってくんじゃないかなみたいなことぐらいは入ってます。
あ、そうですね、
素晴らしい。
もうキーボーさんだったら
十分じゃないかと。
はい、はい、多分私とお話ししてることでちょっとずつ詳しくなってるんですよね。
いやいや、それはね、ある種怖いですよ、すり込まれちゃうっていうか、
ね、怖いですね。
怖いです、怖いです。たまにあの AKB の夢見ることがあったりとか、でステージの脇にトロオカが立ってたりすることありますからね。
悪夢みたいになって
ますね。それは嘘ですけど。
やだ、
はい、やだってこっちでね。
はい、はい、でこれ、総選挙がね、はい、6月の8日でしたっけ、
はい、
にあったんですよね、うんうん、でその後に、まあ、オタクたちが職場に行って、はい、月曜日にその、まあ、オタク対するは一般なんて言うんですけれども、はいはい、職場の他の人たちによく受けた質問っていうのがありまして、
はい
はい、3つぐらいあったんですよね、はい、で一番多かったのがサッシー1位でいいのっていうのと、
あ、そうですね、
大島優子2位で AKB どうなっちゃうの、はい、っていうのと、はい、あとはマリコ様なんで卒業するのみたいな感じです
よね。
その3つがだいぶ多かったみたいなので、まあ、私たちもそれに順次
した
話をしたらいいかなと、
ね、はいはい、いやそれもそうですけど、そこは一般的に皆さんが興味あるところには違いないと思うので、その一般的な部分を一般人の気づかない着眼点だったりとか、はい、皆さんが持っている特別な情報ソースで、はい、お知らせいただけると、おお、なるほど、さすがちょっとオタは違うなとか、
あ、びっくりした、
びっくりした、
そうですね、
うん、ああ、なるほど、そういう見方があるのかということにはなると思うんで、そのためのあなたたちですからね、今日来ていただいたの、
は
い、
もちろん今日タイトル
がそれですからね、ありきたりの情報だったら怒りますよ。
もちろんですよ。
おっしゃ、力強いじゃないですか、行ってみましょう。
行きましょう。じゃあまずサッシー1位はどういうことなのかということです
ね。そうですね。
で、いや、九州に行ったじゃないですか、
はいはい、
いろんなことがあって。
おお、博多ですね。
そうなんです、うんうん、で結果から言うと、その1位になっておめでとう の、 あのテレビやってましたよね、中継とか、
はいはいはい、
あれはあの地元の人たち一票一票勝ち取ったなっていう感じがしましたね、
う
ん
う
ん、
お、そうですね、
サッカーチームとか野球チームみたいに、
うん、本当その中継みたいですよね、うん、サッカーの中継みたいなイメージで
地元のファンを獲得した結果、
うん、
ね、だってあれで博多なり、ね、福岡地域全体的にもう盛り上がったんですよね、うん、多分ね。
ということはやっぱり相対に、あちらからの投票数が多く獲得できたってことですか。
はい、多分そうですよね、
はい、AKB だけだとやっぱり、まあ、もちろん全国はあるんですけど、
はい、
やっぱ今指原さん博多に行って活動してるので現地のファンがやっぱつくで AKB のメンバーより倍なんですよね、単純に、
うんうん、
元々 AKB のメンバーの
ほう
ほうで行った時のファンの方がいるので、
はい、
やっぱそれを考えると強かったんだろうなっていうところ
があります
。
あなたはさっきからそれを手元に持っておいての紙は何なんですか、はい、
その岡さんが準備したものですけどね。
1位からですね、64位までの名前、チーム、得票数が書いてありまして、
はい、
まあ、指原さん15万、
570票、今回取った得票数がそのペーパーに表れているわけですね。
そうなんです。
はあ、ははあ、特に何かその中で全部お伝えする時間はないので、この人とこの人とこの人は、お伝えしておきたいようなコアな情報とかあったりしますか。なぜこの数字なんだとか、なぜこの位置なのかとか。
多分興味が、一般的な興味があるのは皆さんあれだよね、パルル、
あ、
島崎遥香ちゃんっていう、すごい今ご利用しされてる子が意外と12位だったっていう、
うんうん、そうですね。神セブンに入ってくるかと思いきや、はあ、入らなかった。
その前に神セブンっていうのもちょっと私何人気に分かりますけど、お知らせしておいた方が。
じゃあ説明お願いします。
私ですか。
はい、さらに分かんない人は分かんないですからね。
神セブンっていうのは、まあ
1位から7位、
そうですね、1位から7位までを今まで、まあ、選抜総選挙過去に4回ありましたけども、はいはい、まあ、その中で常に1位から7位までってほぼ同じメンバーだったんですよね、うんうん、まあ、小島春菜ちゃんとか高橋みなみちゃんとか、はいはい、でその、まあ、神セブンが、まあ、去年から崩れてたとは、
そうですね、
あるんですけども、
うん、崩しなんて言って、今年は SKE の2人がドドンと神セブンに食い込んできて、
一つのステータスな
んですね。そうなんですよ、はい、
だから7人だけがテレビ出られるとかそういうことじゃないわけね。
でもそれがちょっとあったんですよね、今年ぐらいまではね。神セブンまでは雑誌の表紙に入れたりとか、はいはいはい、なんか8位になるとやっぱそこは雑誌の表紙外されちゃったりとかするっていう、うん、大きな壁ではやっぱあるところですよね。
そこの壁に入るべき人は入れなかったということに注目されてるんですか。
そうですね、う
ん、はい、そのパッシ
ーとか、ね、島崎遥香ちゃんですね。はい、うん、
その他には
ありますか。ともちんですか。
そう、ともちんが11位になっちゃったっていうところで、
板野さんでしょ。
そうです、
板野さんはもうすぐ卒業するから。
私の一番推しメンですから。
あれサヤネーゼなかったでしたっけ。
NMB 知らない、
あれ絶対この間言ってた。
じゃあともちんということ。
そうですね、おじさんは大体ともちんよ。
あ、
真島さんとかも絶対そうだからわかんないけど。ちなみにあります、推しメンとかあります。わかんない、
そうですね、
わかんない、
あ、ごめんなさい、
逆に安心したわ。真島さんが超詳しかったですちょっと、ちょっと引っかもしれない、逆に。あ、いやだけど友人も辞めちゃうらしいじゃん。
そうなんですよ、はい、
ちょっと気になるよね。
だからその64位まで発表するんですけど、うん、はい、4つの今これ4つの紙にね、はい、分かれてるのは、うん、それぞれで CD の、はい、曲、うん、曲を任されるわけなんです。
はあはあ、
で選抜、アンダーガールズ、はい、ネクストガールズ、うん、フューチャーガールズですね。
は
あ
は
あ、逆だっけ、
はい、
こっちが、う
ん、フューチャーが最後ですね。
フューチャーガールズで、その4つのグループの中で、うん、まあ、一番上の人たちが真ん中のセンターを飾るっていう曲のね、チャンスなんですよ。
なるほど。
うん、で、うん、ちなみに私たちの推しの岸さんの推しメンは、はい、優子、
大島優子ですね。
はい、は
い、2位でした。
あのサッシーはあなたは梅ちゃん推しだもんね。
私梅ちゃん。
で、梅ちゃんどうだったの。
梅ちゃん19位なんで、アンダーガールズの真ん中の脇ですね。
ほうほう、まあ、じゃあそこら辺はちょっと、仕方ないとしても、
まあ、頑張ったんです。
大島さん推しの
岸さん的には
ちょっとどうしたのって話になるじゃん。
まあでも今回はですね、やっぱあっちゃんがいなかったっていうのと、うん、まあ、前回もいなかったんですけど、うん、
はいはい、
でももう優子自体が、うん、やっぱ1位にこだわってなかったんですよね、その雰囲気がもう。
取りに行ってないと、
はい、だからファンもやっぱりちょっとそういう感じは少しありますよね。
やっぱそういうんじゃ、推してるファンの人もそれで情熱とか、そういうなんかこうものを感じられない以上、それこそ心血注いで応援しようというところまで彼らもボルテージ上がってこないという部分もあるんですかね。
お祭り的なところはもちろんあったんですよ。で、ゆうこも、まあ、祭りだって言って、まあ、楽しもうっていうところでも、そういう意味では1位をもしかしたら狙ってたかもしれないんですけど、うん、ただ前みたいにこう、はいはいはい、貪欲さというか、うん、絶対1位を取りたいみたいなのは感じられなかったので、
なるほどなるほど、
やっぱそこはファンもある意味楽しんでたのかなって、ゆうこ推しのメンバーは。
だとしたらもうそれこそ卒業しちゃいましたけど、
はい、
前田のあっちゃんなんかはどんなスタンスで、またどんな捉え方をしたんでしょうね。
あっちゃんですか、うん、あっちゃんはでもきっとまゆゆかゆうこが1位だろうってきっと思ってたと思うんですよね。
で、ね、指原が1位になった瞬間の前田敦子さん抜かれた時の顔が
抜かれたの。
そうなんですよ。
あれ映して大丈夫だったかなっていう表情だった。
そうそうそう、
っていう顔してて、
私が抜けた後それみたいな感じ
で、ね、客観的に皆さんはファンの方はどんな、逆にその抜かれた顔を
見て、正直すぎて笑って
た、笑ってた、そうだよねみたいな。
なるほど、はい、まあ、あっちゃんにせりゃ落胆というふうな、
まあ、そうです。
ただただ驚いたんじゃない、
びっくりっていうところだと思います。
指原そんな人気あったのみたいな、
うん、予想外、考えられない、
はい、
考えられない
、予想してた人なんていない
んじゃないないと思います。
そうなの、
はい、
これそのうちイギリスとかの国はさ、よく かけ事が好きな国だからそういうのをほら あれするわけよ、うん、何でも博打にしちゃうみたいなことは大手かけたりするけど、これもすでにどっかでやってるかもしれないけど、
やってるかもしれないですね、ないけど、
うん、高校野球なんかはよくあるじゃんそういうのね、うん、本当やっちゃいけないんだけど、
問題になってました、
ポトカリションみたいなね、いやだからどっかにあってもおかしくないし、なんかそういう、こうゲーム的なものがあったとしたら、うん、ちょっとそれはもう予想外で、うん、大穴中の大穴
だったけど、そうだと思います、
ね、だからですよ、賭けはないけど、うん、もし1位から何位とかまでを当てた人は1名だけ一緒に食事とか
あれはありますね、
商品メンバー
3連単とかだったらね、はい、大変なことだよね、うん、
今回誰も当たってなかった、
ね、それぐらい予想外の展開だったということですね、うん、さあ時間もないんで、今回のそういった総選挙について、うん、本当にそういった部分でこれだけはちょっとファン的には言っておきたいことなんだとか、みんなで考えていきたいなこととか、今後のそういう AKB を見るにつけての、何か、着目点とかありましたら伺っておくんですが、
なんでしょうね、でもこれ新しい人たち、
いやいや、その前にまずちょっと総括してもらわなきゃダメですよ、ファンの中で今回の AKB 選挙をね、
あ、そうですね、はい、総括、うん、あ、喋って大丈夫ですよね、その今までの流れ5回目ですけど、うん、そのいろんな他の視点っていうんですか、はい、SKE だったり NMB だったり HKT の人たちがいっぱい出てきて、はい、AKB がどんどん影が薄いじゃないですけど、うん、薄れてきてるというか、まあ、ちょっと人数がね、はい、埋もれてきてるような傾向にあるんですよ、うんうんうんうん、ただでもその夢を応援するなんだろう、本人たちの夢を叶えるため の、 その途中の通過点に過ぎない団体なわけですよね、うんうんうん、そうだから AKB が落ちぶれてるとかじゃなく、はい、他の人たちが、ね、こう勝ってきてるっていう、そういう勢いがこう目立つとは思うんですが、昔からやってる子たちっていうのは、はい、どんどん自分の夢を叶えるために、うん、まあ、踏み台にして、いい意味で、うんうんうん、っていうその進み方、前へ進み方がやっぱりいいなって、私は今回の選挙を見ても、
ね、そうですね、
岸さん的にじゃないですか、
そうですね、私は今回やっぱ指原が1位になったことで、うん、かなりこう総選挙がこうなんだろう、前みたいな、うん、去年まで例年みたいにこうギスギスしてないというか、はい、うん、来年以降ちょっとこうより一層お祭りっぽくなるのかなっていう、1位になった瞬間にあれ総選挙ってこんなだっけって思ったぐらいなので、なんかちょっと来年から変わるんじゃないのかなってすごい思いますね、
楽しみ、
なるほどね、さあそして今後の展開について、そのファン的にはどういったことが着目されるところでしょうか、
今後の展開なんでしょうね、私個人で言うと、うん、梅ちゃんをしてるんですけど、うん、でもちょっとずつNMB とか SKE、うん、私は NMB の小谷里穂ちゃんって子も応援してるんですけど、うん、はい、そういう子たちも新たに何だろう、見つけたりすると非常にこういうオタク生活も楽しめるななんて、うん、ちょっと気持ち悪いこと言うんですけど、うん、でも多分そういう、
大丈夫大丈夫、
エンターテインメント
として聞いても何が気持ち悪いのかよく分からない
から、で私ももう分かんないんですけど
じゃあ、まあ岸さん的に言うけど、
まあ、今回センターがみんなちょっと面白いんですよ、はあはあ、各曲の4曲あるんですけど、はあはあ、まあ、1位選抜は指原じゃないですか、はいはい、でアンダーガールズっていうチームのセンターは SKE で、本当にこの子みんな多分名前はあんまり知らなかったですよね、
は
あ
は
あ、
柴田彩ちゃん、
柴田彩ちゃんですね、うんうん、でネクストガールズ佐藤亜美奈ちゃんは、まあ、これは昔からいる子なんですけど、うんうん、でもまあここに来てやっぱりセンターにも来るっていうのは持ってるってファンからもやっぱ言われてて、まあ、その子っていうところと、あとネクストガールズが NMB の藪下柊ちゃん、うん、この子もフューチャーガールズですね、藪下柊ちゃんっていう子もこの子も初ランクインでここの順位でセンターっていうのが、うん、結構今回センターがどれも面白いので、ね、まあ、AKB だけじゃなくて本当にいろんな NMB、SKE とか、うん、面白くなるんじゃないかなっていう、
ね、はい、じゃ あ、 まあ最後にちょっと時間もないこととで、キーボードのユニークギター教室 の時間を借りてですね、最後に岸さんをはじめそんな AKB48 グループ、総選挙覆面座談オタの皆さんにはですね今後例えばはそういった部分で、これからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わるようでしたらお知らせください。だって田中さんは告知とかあるんでしょ？
そう、あ、そうだ、そう、
あ、個人的に、あります、あります、うんうん、そうだ、忘れてた、うん、切り替えが大事ですね、
忘れちゃダメだってあんだけ言ってる
の、言ってましたね、はい、劇団の方ですね、うん、劇団ミックスピースっていうのの、うん、公演が9月の28、うんはい、29ですかね、土日、うんうん、にあります、
はい、どういった内容で、
内容は、うん、祈りの声っていうタイトルなんですけれども、ほうほう、座敷わらしが出てくるんですね、うん、ほうほう、そのお話です、
座敷わら
し、はい、ちょっとだけコミカルで、うん、最後だけわっていう、ほう、うん、まあ、私も初めての舞台なので、
舞台でね、はい、であなたは座敷わらしじゃないの、 私は座敷わらし。女座敷わらしみたいな。違う。
そうです。私そうです。
やるんだ。
座敷わらしです。初めてなのに結構セリフ覚えるのいっぱいあって。
大変じゃん。
困惑してます。
はい。ぴったりかもしれない。
え？
いや何でもないです。ぴったりです。座敷わらし。それにしてもそこは何を検索したりすれば一番情報が入手できますか？
ミックスピース。
ミックスピース。
もしくは祈りの声、
ね。祈りの声で検索していただければ。
あとはグローリー何でしたっけ？
うん。スタイルプロモーション、
あ、そうです、それで出てくると思います、
はい、うん、頼みますよ、はい、まあ、そこで検索していただいてね、あとは詳しい日程とか料金とか時間とか、ね、はい、詳細を確認していただけたらというふうに思いますね、
はい、
さあ最後に岸さん、それこそ AKB48 オタクさんとしては、
はい、
今後どういったことになっていきましょうか
そう、
またとりあえず学F に来て、
そうです、ね、
とりあえずしゃべくり倒すとか、
ま、
そういったことになりましょうか、
はい、ぜひちょっと別件でまたシンガーソングライターの山田俊明さんという方を、
はい、
ちょっとアルバムが発売されて、ほうほう、彼はちょっとツアーをしてらっしゃるので、
ほうほう、
ちょっとそれでぜひ楽大ふむさんにゲストで呼んでいただけたらなと思ってるので、う
ん、
はい、その時に
人数だけちゃんと抑えてね、
大丈夫です、
ところが、
大丈夫です、
ね、お願いします。箱的な話で言うと、中目黒のその楽屋さんともちょっとお話ししてたじゃん、
あ、はいはい、
どういった内容だったの？
あれはですね、ちょっと、ま、前回宣伝させてもらった高橋久美子が行くというチャットモンチーの高橋久美子さんと、うん、一緒にやってる歴史のイベントですね、はあはあ、でそれの、第2回目が決まりそうなので、
うん、
その場所を今ちょうど探してるんですよ、
で
ちょっと、
いい
ですね、はい、それで お伺いをさせていただいたところでした、はい、
まあ、そういった部分だよね、これもご縁だから、
はい、そうですね、
はい、
また後で詳しくお伺いさせていただ
き、一番いいですよね、
はい、ありがとうございます、う
ん、でまたほら殿岡さんの舞台にも男座敷わらし出てもらうとか、ね、いいですね、
監督に
出てますね、ああ、そうなんだ、はいはい、まあそんなこんなでね、最後に言い残し続いていくようなこととかないですか？大丈夫ですか？それとりあえずはね、じゃあまた今度来ていただくと、
はい、
ということでね、
はい、
そんなこんなで、じゃあ岸さんをはじめ AKB グループ総選挙覆面座談太田の皆さんでした、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、そしたらこの流れで、ね、いつものように、楽屋名物恐怖のインタビューのコーナーに移らさせていただきたいと思いますんで、お母さんにはじゃあご準備の方お願いしますよ。お店の入店状況に応じてご来店のお客様にはですね、本日冒頭でご紹介した中目黒ライブハウス楽屋さんが来月7月に17周年記念スペシャルライブを迎えられることにちなんで、そんな皆さんにはですね、あなたが三日坊主にならずに、いまだに長く続けていること、やっていることといえば何ですかといったことについて、インタビューしてみてください。はい、田中さん大丈夫かな ?LINE とか大丈夫。しっかり出してってくださいよ。
こんにちは。じゃあ、お名前をお願いします。
田中です。
ほら新金、いつから新金、信用金庫さんになられたんですか？
最近です。
ほらそんな、黒の T シャツの、なんか変わった文字が書いてある、あなたはマジなところでちょっとお名前伺っておきないと。
自転車屋の菊池です。
はい、自転車屋の野沢幸喜のオーナーの菊池さんですが、さあインタビューしてみてくださいよ。
はい、あなたが三日坊主にならず未だに長く続けていることややっていることといえば何ですか？
仕事です。
お仕事だそうです。
いつになんか面白いこと言うね。そんなし、だから仕事以外で何かありませんか？趣味とか思考とか。
オートバイの方はずっと乗ってます。
同じだよ。あ、そうかそうか、オートバイ乗ってるっていうのね。
はい。
はい、どっか行かれましたか最近？
最近は宮城の気仙沼と岩手の一ノ関を走破し、3日間で走破
し。3日間走ってきましたか？
はい。
いつ頃ですか？
いや、先週の火水木で。
さっぷくなかったですか？
雨降られたんで、ちょっと寒かったんです、
それはまた、なんでまたこの時期に？
昔からのお客様で、
はい、マイクもうちょっと近づけて。
77のお親父さんがハーレー乗ってまして、その方を連れて。
お、保険金見えてみた
いな。いや、もちろんそれもあります
。その方と一緒に無事行って帰ってきた？
帰ってきました。
あら、大変でしたね。
帰りが一ノ関から東京まで、480キロ。
は
あ。全部で1040キロ走って。
それバイク何年ぐらい乗っておいてるんですか？
バイクはもう高校から乗ってます
ね。はあ、バイクのそんだけ魅力っていうのはどこにありましょうか？
やっぱり、そうですね、まあ、暑さ、寒さ、まあ、天候にもよりますけど、自分で操れるっていう感覚が一番いいですね。 また自転車とは違います。
自転車で岩手はできないでしょ。行けるだろうけど、
自転車だと漕がなきゃいけないんじゃないですか。
だいたい幼稚園でわかりますね、はい、
だ上り坂がもうしんどいですね。あ、
そうですか、はい、まあでもバイクでやっぱりね、暑さ寒さってことになるんでしょうけども、やはりこうお天気のいい日にカーッと滑走していかれると気持ちのいいもんでしょうね。
あ、やっぱりいいですね、すごい。それはだから今、退職された方なんかはバイクを買われてる方が多いっていうのはその辺じゃないでしょうか、うん、
今後もじゃあ続けていかれるご予定ですか。
え、もちろん、あさっても、はい、まあ、2台持ってるんですけど、スクーターの方は買い替えます、
うん、
それも25年前のスクーターを。
はあ、それは、はい、今でもそれ愛機として使っておいてなわけですね。
そうです、
はあ、はい、じゃあバイクと新聞の投稿って言ったらどっちを続けていきましょうか。
いや、バイクじゃないですか、新聞はいつでもできますから、ね、
なるほどね、新聞の方もでも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます、
はい、お仕事も
ありがとうございます。
はい、じゃあそっちのお嬢さん、
こんにちは、
はい、
お名前お願いします。
鈴木です。
あ、田中と来なかったのねそれだったらもう一回笑えたんだけど、
なんでですか。
なんじゃないですよ、どうぞインタビューしてみてください、どうぞ続けてください。
はい、あなたが三日坊主にならず未だに長く続けていることややっていることといえば何ですか。お願いします。
ダイエットの日々です。
お、ちょっと後ろ姿に 何気にちょっと腰のあたりにくびれが出てきたかなみたいな。
うるさい、
うるさい、うるさいって何ですか。MC に向かって
セクハラじゃないですか
MC に向かってなんだうるさいって。
セクハラですよね。
セクハラですかね。
訴えちゃっていいですか。
あ、いいです、いいです。あの、コウキさん経由で訴えちゃってください、うん、デミさんに迎えに来てもらうかあ、デミさんに迎えに来てもらうか。はい、どうぞ。はい、行かないから、ほら助けろちょっとそこはい、どうぞインタビューしてください。ダイエットね、
はい、
成果的にはいかがですか。
この体型です。
ああ、ということは今後も続けていかれるわけですね。
続けていかないとね、おばちゃんって言われたくないですから。
なるほどね。
いつまでたっても、女性でいようかなと。
あ、いいですね。そうですか。お隣の男性、それについて何かコメントがありましたら。
今でも綺麗ですよ。
あら何でしょそのカップルは。もう結構ですよ、十分ですわ
続けてるきっかけはデブと言われたので。
ああ、なるほどね、
はい、二重顎なのデブと言われたので。
なるほど、はいはい、じゃあそこはもうラジオの終わった後にどうぞ続けてください。どうもインタビューありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、さあ、じゃあ最後にここで増島さんに伺っていきましょうか、はい、まあ、お仕事ね、先ほどの17周年にちなんでの中目黒楽屋さんの、スペシャルライブがこちらでチケットをお預かりしておりまして、ライブチャージ無料ご招待チケットということで、これは何枚お伺い、できたのかとか、あとそんなことも含めて、まあ、プライベートでも長きにわたって続けておいでるようなことがありましたら伺ってみてください。どうぞお名前からもう一度。
中目黒の楽屋っていうライブをハウスを17年やってます、マシモと申します。
はい、そんなマシモさん、ニックネームはマッシーでしたっけ。
そうですね、みんなからはマッシーって呼ばれてます、
はい、
スタッフでうちの娘が9歳なんですけど、
はい、
マッシーって呼んでますね。
またこのお嬢さん可愛いんだって
あ、
人気者なんだって。
まあ可愛いですけどね、
こら、はい、どんだけ親ばかやねん、はい、
なんかさっきので三日坊主にならずに続けることは何かっていう感じだったじゃん、
はい、
まあ、僕の答えはお酒ですね、
はい、あ、お酒ね結構いけますもんね、
こればっかりは、うん、飲まないといられないっていうわけじゃないんですけども、
はい、
お酒ってこう人と人のとの潤滑油っていう、ね、
なるほど、はい、
まあ、そういう人はいっぱいいると思うんですけども、
私もそうです。
僕もともとが口がダメで、
そんなことないですよ、
本当に、うん、で、まあ、お酒飲むとちょっとこう話せるかなっていう、まあ、それぐらいのものなんですけどね。
はい、
うん、まあ、で3日と明けたことはないっていうか、2日と明けたことはないですね。
いいですね。でもそのことでまたお仕事に励みが出るんであればね、
そうですね、
これ以上いいことないですよね。まあ、それにしても最後になりますけども、はい、こちらのこうチケットまでこれをちょ、学大 FM 的にお預かりしちゃったんですけど、はい、これ何枚ご用意していただいたんでしょうか。
多分10枚ぐらい持ってたんで。
よろしいんですか、10枚も。
1日1枚ぐらい、1枚で2名様ご招待なんで、
は
い、まあ、その17周年 の、
はい、
ちょっとご紹介していただいた後に、
はい、
この放送を聞いた方、
はい、
になんかこう特典としてね、はい、うん、あの挙げられたらなと思って持ってきました。
ありがとうございます。はい、他に、楽屋さん的に何かメッセージがありましたら伺っていくんですが。
そうですね、まあ、楽屋はあの毎日、いろんなライブやってますんで、はい、あのこの17周年だけじゃなくて、うん、日々あのいろんな素晴らしいミュージシャン、はい、来て演奏あの生で見れますので、はい、あのお近くの方と言わず、はい、遠くの方も含めて、うん、いつでもあのいらっしゃって、はい、あの僕はあのだいたいこうカウンターあたりで飲んだくれてますんで、うん、声かけてもらえると嬉しいです。
なるほど、
はい、
で最後の最後になりますけども、はい、楽屋さんからまた派生した方、派生ってのは変なんですけども、うん、まあ、ご近所つながりから、それこそひょんなご縁じゃないですけども、中目黒トライさんとの関係において、はい、今後その FM 中目黒さんであったりとか、またそのインターネット放送っていうことに関わっていかれるというふうな向きなんですけども、はい、楽屋さん的にはどんなふうなビジョンだったりとか、どんなふうなこうある程度イメージ構想をお持ちだったりしましょうか。
うん、あの楽屋はもう17年もやってますし、
はい、
あのある意味あのこうミュージシャンからは外なあの、うん、方も含めて、はい、あの皆さん知ってると思うんですよ、
はい、
であの僕もあの同じミュージシャンだけじゃなくて、はい、もっとこうその上のレベル の、はい、あのミュージシャンも含めて、
はい、
これから自分 の、 あの、ね、ミュージシャンとこう友達になりたいし、
うん、
あの含めてあのお客さんとも、ね、これからいろんな付き合いしていきたいっていう意味で、
うん、
あのそのトライっていう場所が、はい、うちよりもちょっと広いんで、
そうですね、
うんうん、あのいろんなこう人とのつながりあの出会いができるかなと思って、ちょっとあのこれからやっていこうと思っております。
だから要するにその、はい、和食屋さん中心でやってきたところがちょっと大きなこうこうなんかそういうレストランだったりとか、また中華屋さんになればまた雰囲気も違ってくるでしょうし、うんうん、キャパシティにしてもなんでしょうね、ちょっと大きな まあ、ある程度そういうこう割烹みたいなところでやってたところが今度は大きなホール大ホールみたいなことになると、集まられる方とか交流されることもまたそういったこう状況とか環境も違ってくるでしょうから、そういったところの出会いに期待したいみたいなところあります
か。そうですね、ね、はい、まあ、あのこう中目黒ですけども、うん、中目黒っていう場所の地のりはあるんですけども、
歩いて2分ですからね、
うん、あのもっともっと日本中の人と知り合いになって、
はい、
でこう今ねあの Facebook とか、
はい、
近い情報がいっぱいあるんで、
はいはい、
そういうのを含めても、
はい、
で皆さんがそういうものを見ていただいて、
は
い、
なるほど、
こう中目 の、 あの、はい、楽屋だったりトライだったりに、はい、あの私に会いに来てもらえると嬉しいですね。
セルフ、はい、セルフちょっと売り込み出ましたね、プロモーション、ね、
よろしくお願いします。
ありがとうね、はい、はい、どうも。じゃあそんなことでね、
はい、
中目黒と中目黒の楽屋さんのオーナー天下さんでございました。それこそ今後のまたトライさんとね、お付き合いとかそういったことをどんどんとどうしたふうにやっていこうかみたいなお話もね、放送後にまたじっくりとお話をお伺いさせていただいたりとか、また音楽ミュージシャンつながりということでもございますんで、懐かしいそういったお互いニューヨークつながりの話もございますんで、楽しみにいたさせていただけたらというふうに思いますね、
はい、
さあそんなこんなでじゃあ CM についてちょっとまあお時間的にねいろいろと今日はまあ盛りだくさんでお送りしてまいりましたんでエンディングにさせていただきましょう。 CM でこちら。
おお兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うーん、
うまい。
東映 動車。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街、楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大、
どうぞよろしく。
472回 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、友岡さん的にいかが。
はい、まあ、今日学んだことはですね、はい、ほうれん草、これですね。はい、
はい、
次回につなげたいと思います。
は
い、
私もちょっと一個学んだことありまして、
はい、
権力とか AKB には逆らわない。
なるほど。
ちょっと自分で言ってて怖いなという部分も正直、ほんと正直ありました。これはだってね、皆さんがその権力を支えておいでなわけですから。
そうですよ ね、
そうですね。
これは怖いですよ、
だってボタンがね、
猛威を振るうって言います。
言わない。 ありますありますよ。だって変なあれでね、あの殿岡と騎士のね、ちょっとオタトークに水を差し上がってみたいなことで、これ放送出てすぐになんかね、要するにそのオタ系ので、悪い意味で出待ちで横からブスみたいなことがあったら
敵に回したら怖い。
怖いですからね。ちょっと考えなきゃなっていう部分もあります
けど、だいぶオタっていうイメージがつきすぎちゃった感はありますよね。
そうですね。
特に騎士団なんかね、オタの方って、
まあ、そこはお互いに学習ということ で、
そうです、ね、
キャリア積みながら楽しく放送をお送りしてまいりましょう。
はい、
ね、はい、どうも殿岡さん、どうもありがとうございました。来週はゲストがありますんでね、
はい、
こちらのゲストの方に、ご準備いただきたいと思います。
はい、
さあゲスト、それこそ岸さん、いかがでしたか。
はい、今日も楽しくお話しさせていただいてありがとうございました。
でもある程度そう AKB の思いを遂げること遂げると言いましょうか、お伝え、イメージと言いましょうか、
はい、
ストーブに、変換することができましたでしょうか。
そうですね。でもまだ多分
まだ足りない
んだ、話足りないんじゃないかなと。殿岡さんの顔を見ても、
はい、
そうですね、
この人はいつもそうです。あの楽しかったですとか言ってくださって、あの笑顔で帰ってくるんだけど、やっぱりまだ喋り足りないみたいな感じがやっぱあるから、それだけ好きなんだね、やっぱりね。本当にね。でまた岸さん的にもゲストの方がまた、
はいね、
ご予定あるということなんで、
はい、
でもお声かけていただけたらというふうに思います。
はい、
大変な時もありがとうございました。
さあ
そんなこんなでね、来週もう7月、折り返しになりますけども、7月2日火曜日放送はアシスタントに海老名里美、ゲストには学園でもすっかりおなじみ劇団祭りの準備の皆さんをお迎えしましてね、いつものように楽しく愉快に元気にお送りしてまいりますので、リスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、ご参加ご注視願えたらと思います。それではライブご聴取の皆さんと一緒にですね、いつものコールで番組を締めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。さあそこのカウンターのお客さん最後ですんで、よろしいですか。ダイヤ中のお嬢さん、それと新金の菊池さん、よろしいですか。
はい、
はい、番組終わりますよ。
はい、
いつものコールでお願いできますか。
はい、
はい、じゃあ、マシモさんもちょっとマイク、じゃあもうこの辺に向かって一つ、はい、一緒に元気に来週のコールで締めさせていただけたらというふうに思いますね。はい、その方いいかな。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、ここはコウキさん、中目黒は楽屋オーダー、マシモさんどうもありがとうございました。はい、その方さんも岸さんもどうもありがとうね。
はい、
どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。